はい、では今日はですね、神の願いというお話でありますけれども、まあ、このシリーズもほぼ終わりに近づいてきてるんですけれども、なんでこのタイトルにしたかというと、まあ、私たちは神様に散々お願いをしてるわけですね、朝から晩まで、でなんだかんだとにかくお願いしてるんですけども、で はたと思ったのは、私たちは神様にお願いしてるけども、神様は何を願ってらっしゃるんだろうか。いや、お祈りはね、コミュニケーションだとか会話だとか言ってるけども、一方通行しか、大体こっちがね。でも神様も当然私たちに願いを持ってらっしゃるはずなんですね。でそういう思いでもう一回こうあれこれ考え、巡らしてみるとですね、神の願いということは一つに集約されてくるんですね。神が私たちに願ってらっしゃることは何かというと、まあ、もちろん今年の聖句ね、今年の聖句、まあ、もうお忘れかもしれませんけど、実は主法に書いてありますけど、テモテの手紙にあるように、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。で彼は、神様はこれを望んでいらっしゃるわけですけども、でもそれはまあ結果的にそうなることを神は望んでいらっしゃるわけですね。でも神が願っていることは何かと、強く願っていることは何かというと、それは神は私たちと共におられるということを知ってもらいたいということです。神は私たち一人一人と共にいるんだよという、私はあなたと一緒にいるんだよということを神様は知ってほしいと、そう願ってらっしゃる。その、まあ、一番分かりやすい象徴は、神の一人子がこの地上においでくださったということで、まあ、今日の御言葉であるこのマタイの福音書を挙げましたけれども、見よ、乙女が身ごもって男の子を産むと、その名はインマヌエルと呼ばれると、まあ、これマタイの解説なんですけども、でインマヌエルというのはヘブライ語で、神は我々と共におられるという、だから神様は一人子をこの地上に送って何を私たちに知ってほしかったかというと、私はあなたたちと一緒にいるよ、共にいるよということを知ってほしかった。それを、メッセージで伝えてもなかなか伝わらないから、もう最終手段ですね、これはね。まあ、神ご自身が人となって私たちのところに来て、私はあなたたちと共にいるよということを伝えようとなさったということであります。で神は私たちと共におられるということを、まあ、もう少しこう分割して考えていくと、先ほどのこのインマヌエルの予言ですね、このイザヤ書なんですけれども、インマヌエルの予言、をよく読んでみると、例えばこの8章の9節には、諸国の民を連合せよ、だがおののけ、戦略を練るがよい、だが挫折する、決定するがよい、だが実現することはない、神が我らと共におられるのだから、ってここにインマヌエルって言葉が使われてるんですね。でこれはこのユダヤ人に対して、イザヤが予言した言葉ですけれども、世界中の民が自分たちに 反響を翻してとか、自分たちに敵対したとしても、神は我々と共におる、つまり我々の味方だから大丈夫だという言葉としてここに語っているわけなんですね。で、ローマの手紙を見るとパウロも同じようなことを言ってるんですけども、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかって言ってですね、神が私たちの味方なんだから、誰も私たちに敵対することはないよということをパウロは言っているわけです。でただですね、この私たちの味方っていうのは、この、私の味方であなたの敵という意味ではもちろんありません。で例えばこの同じね、その8章の、まあ、全部読めばよくわかることですけども、パウロはその続きとして、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょうと、人を義としてくださるのは神なのですと、つまり神は私たちの弁護者であると、 そういう意味での見方である。私たちを罪に訴える者はいないんだと。私たちに敵対して、私たちに対して、裁判長、この人は罪を犯しました、この人は悪い人ですと言って私たちに敵対できる者は誰もいないんだと。なぜならば神が私たちの弁護者なんだからと、神が私たちのサイドにいてくださるんだからという意味での見方ということですね。で、この言葉はこれまでたびたびキリスト教の国々では誤解されて用いられてきたんですね。それはこの地上の争いにこの言葉を適用してきたんです。神はこの国の味方なんだとか、私たち民族の味方なんだから、あいつらは私たちに勝てないんだというふうに、使われてきたんですけれども、これは間違った理解の仕方です。神様は全人類の味方なんで、だからこっち側の味方でこっち側の敵ということはないんですね。全員の味方です。全員の味方。そういう意味でこの神、インマヌエルと呼ばれたんですね。神は私たちと共にいてくださって、私たちを弁護してくださるんだという意味ですね。さらに神は私たちの友であると、これはイエス様がはっきりとおっしゃったんですね。ヨハネ福音書にありますけれども、私の命じることを行うならばあなた方は私の友であると。神がこの地の塵によって創造された罪人の私たちを友と呼んでくださっている。友達だと。まあそこだけ聞いたら、あ、そうですかって感じですけど、これ大変なことですよ。創造主が私たちを友と呼んでくださっている。奴隷でもないし、しもべでもないし、敵でももちろんない、友だと、友達だと言ってくださってる。で、なぜか、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人のが何をしているか知らないからだであると。私はあなた方を友と呼ぶ、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからであると。父から聞いたことをすべてあなた方に伝えた、つまり父の思いは私たちに分かってるわけだから、父の思いが分かってるものは神の友達なんだと。何も知らなければそれはしもべかもしれないけれども、知ってる以上は友なんだと言ってくださっているわけですね。さらに有名なこの言葉が15章のね13節、この少し前にあるわけですけれども、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと。そう言ってイエス様ご自身は私たちを友と呼んで、私たちのために命を捨ててくださった。友達だから、大切な友達のために私は喜んで命を捨てるよと、そう言って、そしてその通りしてくださったわけですね。友であると言ってくださったということです。そしてまた共にいるということも、まあこれは言葉がかぶってますけれども、イエス様ご自身がマタイの福音書の一番最後のところではっきりこう言ってくださいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、共に存在していると、一緒にいるんだと、そう言ってくださっているわけです。しかも世の終わりまでですからね。で、いつもですから、寝てる時も起きてる時も、もう世の終わりまでずっと共にいると約束してくださっている。で、私たちはそれに気づかないんですね。気づかないです。この有名なルカ福音書の、エマオの途上のストーリーでも、話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。この遮られていてっていうのは、彼らが、神様がわざわざ彼らの目を遮ったということよりも彼ら自身がそれに気づかなかったということですね。で、私たちはイエス様がいつも共に歩いておられるということに気づいていない、いつも一緒にいるということに気づかない。でもイエス様はいつも共におられるわけです。いつも共に歩いていてくださるわけですね。そして共にいて守ってくださる、ね、これはパウロに言われた言葉ですけれども、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいると。パウロが福音宣教に少し困難を感じて、少し怯えた 恐れた。その時に神様が言われた言葉ですね。恐れるなと。なぜ恐れなくていいのかというと、一緒にいるからだと。共にいるんだと。神様はこのようにして私たちに常に一緒にいてくださるということですね。ちょっとごめんなさい、水を。最近ちょっと風が流行ってますね。皆さん気をつけてくださいね。急に寒くなったんでね。いや、台湾から帰ってきて寒いと思ったですね。ただ台湾は沖縄ほど暑くないんですよ、不思議に。海流のせいで台湾は沖縄より南なんですけど、去年雪が降ったらしいです。で、神様は私たちがと共にいるためにですね、聖霊なる神を使わせたと言われているんですね。聖霊として共におられると。聖霊というこの神については、ただなんとなくこう霊っていうからね、なんかふわふわしてる感じがするかもしれませんが、そうではなくて、こう人格を持った神として聖書には記されているわけですね。これイエス様自身がそうおっしゃいました。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。ここにも弁護者という言葉が出てきますけれども、別のっていうのはイエス様がまず弁護者として来られたわけですけれども、そのもう一人の弁護者として聖霊を永遠にあなた方と一緒にしてくださるようにしてくださっていると、まあ、聖霊はイエス様ご自身であるとも言えるし、別の人格の神であるとももちろん言えるわけですけれども、まあ、いずれにしても神が私たちと共にいてくださる、その象徴として聖霊は共にいてくださるわけですね。で、聖霊は私たちに教えてくださると約束されています。弁護士はすなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。まあチューテューターとかメンターという言葉がね、最近よく使われますけれども、こう常に一緒にいて、教えてくれる人っていう意味ですね。まあ家庭教師みたいなもんですけれども、聖霊が私たちのうちにいてくださるので、私たちはすぐに、イエス様が言われたことや聖書の約束を忘れてしまうけれども、それを思い出させてくださるのは聖霊の働きです。さらに導いてくださると。これは使徒言行録を読むとよくわかりますけれども、常に聖霊に導かれて、パウロは宣教していくわけですね。ある時にはこの禁じられたんですね。聖霊に禁じられたという言葉もあります。聖霊というとなんか どこでも行け行けみたいな感じですけど、そうじゃないと、ここはダメだという時もあるんですね。彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通っていったと書いてある、まあ、どういう形で、ね、禁じられたんでしょうかね。聖霊が禁じられたというか、行こうと思ってもなんか見えない壁がドンと当たって、こっちダメかなみたいな、こっち行ったのかどうか分かりませんけれども、でも聖霊が禁じたんだと。だ、私たちはこの共にいてくださる聖霊が教えたり導いてくださっているということをあまり気づいてないんだと思います、ね、気づいてないと思うけれども、神様はそのようにして私たちと共にいて、導いてくださっている。そしてこの神が共にいるということをですね、私たちに決定的に教えたことは、最初のインマヌエルの御言葉がそうであるように、神ご自身が会いに来られたということですね。神ご自身が会いに来られた、なんか女の子のグループがかつて、まあ、今でももうよくわからないグループが山ほどあるんですけど、最初に AKB ができた時に会いに行けるアイドルっていうね、振りだったんですね、会いに行けるんだと。でみんなとにかく握手するっていうですね、よくわからない、それでみんな喜んで握手しに行ってましたけど、神はですね、神の方から会いに来てくださって、この間日本のね宗教っていうのは拝む宗教なんだ、日本の宗教観っていうのは拝むんだっていう話をしましたけども、これは日本人は神に会いに行くんですね。会いに探して会いに行かなきゃいけない、こっちから探してって、お願いをしに行くわけですけども、この天地万物を作られた誠の神は、神ご自身が私たちのところに会いに来てくださった。これがやはりキリスト教の真理の真髄ですね。神が来てくださったんだと。私たちは行かなくていいんだ。神の方から来てくださる。 どこに行ったら神様に会えますか、どこに行けば神様あなたの顔が見えますか、どこに行けばあなたに言うことを聞いてもらえますかと悩む必要はないんですね。神が私たちのところに来てくださった。しかもそれは神のあり方を捨てて人として来てくださった。フィリピ書の2章の有名なこの下りですけれども、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、ね、無にして、これはこの間英語礼拝で私この箇所でお話ししたんですけど、英語の聖書では nothing です、ね、ない無であると、まあ、そう訳して聖書があったかどうか分かりませんけど、ギリシャ語の 原点は nothing なんです、ね、ゼロだと。でもゼロはないわけだからないんですからね。ゼロになるっておかしな表現ですけど、でも神が人となるというのはまさにゼロになるに等しいんだと、何も残らない状態なんだと、それぐらいの減り下りをなさったんだと。そしてしもべの身分になり人間と同じものになられたんだ。それは私たちと共にいるということを人類に分からせるため、教えるため、知らせるため、掲示するため、事実として分からせるためですね。データとか情報じゃなくて事実としてそれを私たちに教えるために神が人となられた最終手段ですね、これはね。でイエス様はどこ行かれましたですかね、来られた時にイエス様は誰に会いに行かれましたか。金持ちのところ行きましたか、立派な人のところに行きましたか、王様のところに行きましたか。行かなかったですね。むしろ見捨てられ、神に見捨てられてると思われている人たちを選んで会いに行ってるわけですよ。でイエス様があのような行動を取られたのはそこにちゃんと目的があるということです。ああいう人たちが好きだったということじゃなくて、まあ、そうかもしれませんけれども、でも神に見捨てられたと思っている人をほっとけなかったんです。いや神に見捨てられてないよと、あなたは、ね、だから重い皮膚病に侵された人たち、ね、神に呪われていると言われていた人たちをあえて選んで会いに行かれた。罪人と呼ばれる人たち、ね、そういう人たちを選んで会いに行かれた。徴税人、裏切り者で罪人の頭と言われた徴税人を選んで会いに行かれた。あるいは娼婦たちに会いに行かれた。それは彼らは、ああもう私は神に見捨てられている、もう神は私と共にいてくださらないと、そう諦めていたから。だから彼らのところに行って、いや違うよと、違う、そうじゃない、神はあなたと共にいるんだと。だから彼らと一緒に食事をして、彼らのために祈って、彼らの友となられたんですね。そして最後の最後は処刑台の上にも行かれました。イエス様が最後に行かれた、会いに行ったところはどこかというと、あの十字架に共にかけられた人のところですね。あえて行かれたんですよ、そこに。あの男は殺されるにふさわしい罪を犯した人だったんです。そうですよね、自分でそう言ってますから、十字架の上で自分たちはこのような目にあっても仕方がないんだと言ってる。ひどいことやったやつですよ。だからこの世的に言えば、あんなやつはとっとと殺してしまえと、ね、神様あんなやつどうぞ呪ってください、地獄やってくださいと言いたくなるような重罪人ですよ、ね、でもイエス様はその彼のところに行かれてるわけです。そしてその重罪人が、まあ、最後の最後、人生の最後に、ね、自分を救ってくださいとは、まあ、一人はね、イエス様は呪いましたけども、一人はそうじゃなくて、イエスよ、あなたの御国においでになる時に私を思い出してくださいと言って、これだけですよ、私のあなたの御国、これはつまり神様の元から来られた方だと、この十字架に貼り付けになった強盗は思ったんですね。この人は違うと。だから御国においでになる時には、まあちょっとでも私のことを思い出していただいたらもう十分ですと。 それ以上のことは何もありませんとつぶやいたんですね。その時イエス様は何とおっしゃったか。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるという。はっきり言っておく、これは紛れもない事実だよと。強盗ですよ、死刑になるにふさわしい男ですよ。なのにこの男が一言、御国においでになる時に私を思い出してくださいと言ったら、イエス様がはっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいるという、パラダイスに、ね、パラダイスに行く資格はないでしょう、この男には、ね、まあ、地獄のランクのちょっと上がるぐらいならあるかもしれないけど、イエス様パラ、しかも一緒にって言われた。ここですよ、問題はね、私と一緒に楽園にいると。だこの死刑にされるべき男であっても、イエス様はこのあなたと共にいると、一緒にいると言われてるんですね。このようにして見てみると、なぜイエス様がこの地上に来てくださり、そしてあのような生涯を送られたのかということがね、よくわかるわけです。だから神様は何を願ってらっしゃるかということがそこにこう込められてるわけですね。神は私たちと共におられるということを知ってもらいたいんですよ。皆さん一人一人と共にいますよと、見えないけど共にいるんだよと、そして私たちの味方だと、私たちの味方、全ての人があなたの敵になっても神様はあなたの味方ですよと、私たちを訴えるものは誰もないんだと、そして私たちの友だと、全ての人があなたを嫌って、ね、それこそたった一人になったとしても神は私たちを見捨てない。いやいやいや神様はね、私の友達になるのはなかなか大変です、ね、性格は悪いし、ね、すぐ悪口は言うし、友達になるのはどんどん私の友達は離れていきました。でもあのザーカイがそうであるように、ね、イエス様はあなたのところに来て、いやいや私はみんながあなたを嫌っても私はあなたの友だよと言われる。そして私たちと一緒に、常に一緒にというか常に一緒にいたいのかなと思うんですけどね、痛くないと思いますけど、それでも一緒にいてくださるんですね。それでも一緒にいると約束してくださってる。でそのことが事実であることを示すためにわざわざ人となってこの世に来られた。だからクリスマスは素晴らしい。だから素晴らしい。私たちが、神様本当に一緒にいてくださるんですかと、そう思いたくなるような私たちですけれども、それに対して神様はいやいや私はこの地上に来たよと、あなたに会いに来たよと、そう言ってくださってる。そして私たちと共に歩んで生活をした。で神に見捨てられていると思われた人々の友となって、そして私たちの弁護者になるために命を捨てられたんです。私たちの弁護者になるために、私たちのサイドに立つためにですよ。私たちのサイドに立つためにイエス様は命を捨てられた。私たちの味方だと、私たちと共にいるんだと、私たちのサイドにいるんだということが十字架によって紛れもない事実となったということです。だから十字架に意味がある。この十字架は神が私たちの味方であるということ、私たちと共にいるということの紛れもない証拠です。神はそのことを私たちに知ってもらいたいと願ってらっしゃる。皆さんに知ってもらいたいと願ってらっしゃる。私はあなたと共にいる、インマヌエルだよ。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちをお作りになられました。出来の悪い被造物で、罪深く心はねじ曲がっていて素直ではない、あなたの御声に身を傾けることさえしないものであるのに、 あなたは私たちのところに来てくださいました。そしてあなたの味方であると言われた。あなたの友であると言われ、あなたと永遠に一緒にいると約束してくださいました。神様、私たちはそのことを心から感謝し受け入れます、受け取ります。なぜならばそれをあなたが願ってらっしゃるからです。あなたはそのことを私たちに知ってもらいたいと願っておられる。いや、すべての人類にそのことを知ってもらいたいと願っていらっしゃる。それはあなたが私たちを愛しておられるからです。たった一人でもあなたの思いから、あなたの愛から外れる人はおりません。感謝いたします。あなたが共にいてくださることを夢忘れることがありませんように、また共にいてくださるあなたをないがしろにすることがありませんように、いや、あなたはどこにいるんですかと叫ぶことがありませんように、あなたが共にいてくださることに感謝をして、そしてあなたの御声に耳を傾けて、あなたに導かれてこの地上の歩みを進めていくものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。